今日は州法にも記載されていますように教会の創立133年に一番近い記念の日曜日でありますけれども、この記念の時に特別な聖書箇所は選ばず、いつも通りマタイによる福音書の続きを読みました。けれども、私たちの教会がこれまでも、そしてこれからもよって立つべき福音、神の良き知らせをより深く体得させてくれるかけがえのない御言葉を、この時神が備えてくださったと信じます。今日は新共同訳聖書の込み出しで言えば、2つの出来事を一緒に聞きました。どちらも印象的で有名な出来事だと言えます。主イエスが弟子たちが死にもかけなかった幼子を招かれ祝福されたという出来事、もう一つは金持ちの青年の物語として知られる出来事です。それぞれに豊かな内容を持った箇所ですから、実際別々に語られることの多い2つの出来事です。合わせて読むのは珍しいとも言えます。そのため私たちは幼子の祝福の記事の後に金持ちの青年の話が続いていることすら意識していないかもしれません。そもそも分けて読みたくなるような対照的な出来事であるとも言えます。一方では、ただ連れてこられたに過ぎない幼子が主イエスに祝福され、天の国はこのような者たちのものであると天国が約束されます。しかしもう一方では、神の掟に忠実に従いたいという願いを持って生きている模範的な青年に徹底的な施しが求められ、しかしその青年は主の要求の前に挫折し、悲しみながら立ち去らざるを得なかったというのです。この2つの出来事は矛盾しているとも思えますし、まるで対照的な出来事であります。けれども、前の口語訳聖書がそうであったように、聖書にはもともと実は込み出しなんかありません。実を言えば、章も節もそれらすべては後の教会が利便性を考えてつけたものに過ぎません。そう考えるだけで、この2つの出来事を別々の出来事と考える必要はないのであります。とりわけこの2つの出来事を報告いたします、マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書ともに、この2つの出来事を続けて一息で報告しています。最後に書かれたと言われるマルコによる福音書を元にしながら、マタイとルカはあるところでは非常に自由に大胆に出来事の順番を入れ替えたり、別の物語を間に入れ込んだり省略したり、そうやってそれぞれが個性的な福音書を書き上げました。けれども、この幼子を祝福される出来事と、悲しみながら主イエスの御前から立ち去った金持ちの青年の出来事は、皆マルコに従って一息に記録したのであります。そうしなければ、金持ちの青年の出来事を私たちは簡単に読み誤ることになりかねないと思ったからだと思います。この金持ちの青年の出来事はしばしば説教される聖書箇所だと思います。それだけ私たちの印象に深く残っている箇所です。けれども、ある説教者は、ここは多くの人によく覚えられている箇所でありながら、この箇所を自分の愛する聖書箇所、愛称聖句だという人は少ないのではないかと言います。金持ちの青年の出来事っていうのは、言ってみれば主イエスの弟子になり損ねた人の物語なんです。けれども、なぜこの箇所が好んで取り上げられるかといえば、むしろ悲しみながら立ち去ったこの青年の姿を他山の石として、人の振り見て我が振り直せというような意味合いで取り上げられ、読まれてきたのだと思うんです。あなたはこの人とは反対に主イエスに従う決断をしなければならないという具合にです。聞いて嬉しくなるような言葉としては聞かれてこなかったと思います。けれども、神学者でもあるある説教者は、私たちに与えられている主イエスの言葉っていうのは、いつでも全て福音として聞かれるものだと言います。福音、それは喜びの言葉です。主イエスの言葉を聞いて嬉しくなるという読み方ができなければ、主イエスの言葉を読んだことにはならないのです。 たとえこのような厳しい言葉であっても、それを読み終えた後に喜びがあふれてくるような読み方ができなかったら、私たちの読み方が間違っていたのだと思います。もちろんそれは主イエスのお言葉を私たちが自分で飲み込むことができるようにねじ曲げて耳に心地よいものにしてよいということではありません。主イエスのお言葉を本当に丁寧に読んでいくならば、必ず福音、喜びの知らせとして聞こえてくるはずだということであります。そのことを信じきってよい、信頼してよいということであります。そこで今日の箇所はぜひとも一息で読まなければならない箇所だというのです。二つの物語は切り離して読んではいけないんです。二つで一つとして読んでいくときに、初めて鮮やかな福音が迫ってくるんです。だから今までどんな読み方をしてきたとしても、私たちは今日この日、金持ちの青年の出来事を福音、この私を生かす良き知らせとして聞けるようになって、この街道から出ていくんです。主イエスの弟子になることに失敗した人、この人と主イエスの出会いは次のように始まりました。16節、さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。この一人の男の人、なかなか珍しい若者だと見えるでしょう。どんな良いことをすれば永遠の命を得られるのかなどという問いを若い人が持ったのです。それは現代の私たちにとってはあまり関心を引かない問いであるかもしれません。少なくとも自分の死が間近に迫らない限り、滅多なことでは頭に浮かんでこない問いであると私たちには思います。当時もそれは同じようであったろうと想像することもできます。若者がこういう問いを持つということは珍しいことだろうと、奇特な若者だと。けれどもその一方で、私は実に若者らしい問いであったということもできるのではないかとも思うんです。永遠の命を得たいっていうのは、これは単に宗教的な問いであるだけでなく、極めて哲学的な問いでもあると思うからです。特にこの問いはこの青年にとってどう生きるかということと密接に絡み合った真剣な問いでありました。だから言い換えるならば、この青年はどうすれば永遠の命を得ることができるでしょうかという問いによって真実な生き方を求めているのだということができるでしょう。日々面白おかしく暮らせば、それで人間らしい人生を生きたことになるとは考えていないんです。年を重ねた多くの私たちにとって、深く問いかけることをやめてしまって日々に追われるように生きるような日々だとしても、この青年はそういう人間の姿に満足することができず、目の前の今だけではなく永遠を見ながら、永遠に耐えるようなもっと真実な生き方があるはずだと真剣に求める生き方をしていたのだと言います。だから永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかという問いは、私たちにとってもつまらない問いではないと思うんです。もしも私たちがこのように問うことをしていないとするならば、それは単に私たちがみずみずしい感受性と生きることへの真剣さを失った魂の怠慢に生き始めているという残念な印でしかないのかもしれません。つまりこの青年の問いは、青臭くはあっても宗教がかった古代人の古臭い問いだと言って片付けてしまうことは、現代人の誰にもできない問いだということができるのではないかと思います。けれどもこれは崇高なだけの、眩しいだけの問いではないとも思うんですね。永遠の命を特に求めていなくとも、永遠に至る生き方はどうかなんて真剣に考えていなくても、 やっぱりこの青年の問いというのは私たちにとってどうしたって無関係ではありえないと思うんです。私たちも自信満々に生きているわけではないからです。理想主義を失って目の前にある課題をやっとこなしていくような日々を過ごしていたとしても、しかしそうだからこそ自信を持って自分の生き方は間違っていないと確信して生きているわけではないのです。それは若者だけでなく、どんなに年を重ねても同じことだと思います。だからその目指す目標は何であれ、この青年の不安な気持ちはどんな人にもよくわかると思うんです。そうです、この青年は結局不安なんです。自分の生き方に自信が持てないんです。それは私たちにもよくわかることであります。だからシュエスのもとに来ました。シュエスから学ぼうと思ったんです。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればよいでしょうか。これは今まで考えてきたことに基づいて言い換えるならば、何をすれば不安がなくなりますか。どう生きれば自分に自信が持てますかっていうことだと思うんです。この問いに、まさに私たちにとっても具体的なこの問いにシュエスはお答えになりました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。若者の問いとこのシュエスのお答え、完全には噛み合ってないという学者もいます。そうだと思います。青年は何をすれば不安が消えるのかと尋ねたのです。そうであるならば、これをしろっていうのがまっすぐな答えです。けれどもシュエスは、あなたがなすべき良いことなんて問うな、良い方は神お一人だけだって答えられたんです。確かに噛み合っているとは言えません。けれどもそれはシュエスが意地悪をしたのでも、あるいは若者の問いを聞き取り損ねたというのでもないと思います。シュエスは、何をすれば不安がなくなるのか、どう生きれば自信が持てるかと問う若者に対して、何をしようか、どう生きようか、自分で解決しなくちゃいけないと思っていることをやめろっておっしゃったんです。良い方はただ神お一人だけ、つまり自分が何かをして自信を持てる、不安を取り除けると考えるのが完全に間違っているっておっしゃってるんです。永遠の命をいただける行い、その言葉によって象徴されるような真実の歩みなんて、私たち人間には作れっこないっておっしゃっているんです。永遠とか真実とか、私たちは簡単にそういう言葉を口にいたします。小説を読んでも、映画を見ても、音楽を聴いても、本当に気軽に永遠とか真実という言葉を語ってしまいます。けれども、例えば人間が誓う永遠の愛であるとか、真実の約束であるとか、本当にそれは永遠と言えるのか、本当に真実だと言えるのか、それは全て大げさな例え以外ではないのではないかと思います。そしてそれは宗教的行為についても当てはまることであります。それが人間的な営みである限り、どんなに敬虔な信仰的行為であったとしても、本当に永遠との接点を持つことはできるのでしょうか。できっこないんですよ。人間は人間であり、神じゃありません。神じゃない人間が永遠の命に打倒するような真実な生き方を自分で作り上げることができると思うことは、これは思い上がりであります。文を超えたことであります。実は宗教的人間、信仰的人間こそこういう思い上がりに生きてしまいかねないのであります。良い方は神お一人だけだ。 主イエスのこのお言葉の中にはこのような厳しい人間への裁きが鳴り響いているのであります。けれどもこの敬虔な若者はこの主イエスのお言葉を理解しませんでした。だからさらに突っ込んで、守るべき神の掟とは何なのですかと聞くのであります。そして主イエスがその言葉に答えてあげられた実会の後半に集中する言葉を聞きながら、そういうことは皆守ってきましたと言い切ってしまうのであります。しかし言い切れたのにもかかわらず、彼の不安はちっとも収まりません。確かにこの青年は人間のうちの最良な人間であるということができるでしょう。その若さにも財産にもあぐらをかくことなく、謙虚に真実な生き方を求めているのです。自他ともに認める模範的な歩みに成していることにケチをつける理由なんてどこにもありません。そういう可能性は福音書記者は少しも考えていないのです。けれどもそれはあくまでも人と比べてということであります。神の評価は相対評価ではなく絶対評価であります。クラスで一番、学校で一番、県で一番の成績でも合格点に達して いなければそれは不合格であります。もしも何か自分の善行を積み上げたご褒美として永遠の命を得られる、我々がこの力で永遠に打倒する生き方が真実な生き方ができると、そういうことを言うことができるとするならば、21節、もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさいと言われざるを得ないのであります。教会はその歴史においてこの言葉を聞くことに苦慮してきました。これは全ての人が聞くにはあまりも厳しすぎると誰もが感じてきたのであります。だからこれはただこの青年に特別求められた言葉である、全ての人ではなくて特別な人だけに求められる言葉であると聞こうとしてきた歴史があります。例えば修道士や修道女などそういう特別な召しをいただいた人にだけ打倒する言葉であり、その他の人には関係のない主イエスの言葉だと読まれてきたりしました。それだけここにいる私たちもこの主イエスが青年に言い放った言葉というのはまっすぐに聞けない言葉だと思い込んでいるんです。この主イエスの言葉の前に私も皆さんも後ろめたい思いを抱かざるを得ないと思います。けれどもこれがただ特別な人だけに語られた戒めの言葉ではないことは、三条の説教における主イエスの厳しい律法理解を思い起こせばこれは分かりきったことであります。例えば主イエスは人を殺すなという掟はただ殺人を犯さなければいいものではないんだと、兄弟にバカというものは殺人の罪をすでに犯してしまっているのだとお語りになったんです。姦淫するなという掟も実際に肉体関係を結ぶ以前に情欲を持って隣人の妻を見る者はすでに姦淫の罪を犯しているんだと、そういうふうにお語りになったんです。善行を施すということも同じです。財産の一部のを施せば施しているということにはならないんです。隣人を自分のように愛するとは、持ち物を売り払って全部施したときに初めて私はこの掟を守っていますということが許されるようなことなんです。主イエスの言葉はこの金持ちの青年に向けられただけの厳しい言葉じゃなくて、私たちはたくさんの財産を持っているわけではないでしょうが、やはり私たち全てのものに向けられている厳しい言葉、つまずかざるを得ない言葉であります。この厳しさを 十分に聞き取らなければなりません。耳に心地よく良いようにと、これは特別な人にだけ語られている掟だと、私には語られていないと、そういうふうに聞いてしまったり、あるいはこの金持ちの青年が歩んだのとは別の可能性が存在することを教えているのだと、御言葉をねじ曲げて聞いてもならないと思います。聖書の教訓を私の人生に適応するんじゃなくて、私自身をこの聖書の御言葉の中に見つけなければなりません。そういうふうにこの出来事と真正面から正面衝突するならば、その時私は金持ちの青年のこの出来事はこうならないようにしようという悪い例でなくして、私たちはこの自分自身のこととして、この主の言葉の前で悲しみながら立ち去るほかなくなるって思うんです。そうでなければ本当にこの聖書を自分のこととして読んだことにはならないって思うんです。しかもこの厳しい言葉は、何度でも言いますけれども、福音として聞かれるべき厳しい言葉です。ということは、これは少し変な言い方なのかもしれませんが、この金持ちの青年がこの主イエスの厳しい言葉の前につまずき、悲しみながら立ち去ったことは、この人にとって良いことだったと思うんです。私たちがこの出来事を自分自身に語られていること として聞いて悲しくなってしまうっていうのは良いことだと思うんです。この出来事によって主イエスは、良い方はお一人である、良い方は天の父なる神だけだ、そのことが私たちに本当に本当に分かるようになるために、つまずくべきところで私たちをきちんとつまずかせてくださるのであります。主イエスが弟子たちに目を転じ、はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというのは、これは単に可能性が低い、難しいとおっしゃっているのではありません。無理だって言ってるんですよ。不可能だって言ってるんですよ。しかしそれは、金持ちは財産を持ちすぎているから身軽に 主に従い得ないということではありません。貧しい人は手放さなければならないものが少ないから主に従いやすい、弟子になりやすいということではありません。むしろ当時の常識からすれば、金持ちの方がずっと天国に入りやすかったんです。そういうふうに考えられている。最も神の国から遠いとされたのは徴税人や罪人と呼ばれる人々。この人たちは生まれついてお金がなかったからこそ、神に仕える時間的余裕も、施しをして天に宝を積む金銭的余裕も、律法に従って不浄な異邦人たちと関わりにならない自由もなかったのであります。衣食足りて礼節を足るという言葉がありますが、事実金持ちの青年は金持ちであるゆえに模範的な生き方ができていたんです。豊かな財産を用いて、信仰においても慈善においても道徳においても模範的に生きていた。だからこそ、幼子や徴税人のようにはあっちに行けとは弟子たちに追い払われなかったのであります。主の前に立つ資格が十分にあると思われていたんです。だからこそ、そのような信仰においても人格においても模範的な人間の行いが天の国に入る合格ラインに達しないとするならば、誰も天国に行けないではないか、誰も真実の生き方をしているとは言えないではないか、そ それでは誰が救われるだろうかと弟子たちは驚き動揺したんですよ。しかしこの厳しい厳しい主イエスの言葉は福音です。良き知らせです。これを聞いて嬉しくなってくる言葉です。26節、イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできるとおっしゃいました。二つの物語を合わせて読むのだと言いながら、これまで後半にばかり触れてまいりましたが、もはや前半部については長い説明は必要ないと思います。改めて13節15節を読むだけで、私たちに人間に対して神が何を行おうとされているのか、何を考えていらっしゃるのか、どう行動されるのか、その心がもうよくわかると思います。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。持っているものと思うものは主イエスの言葉にきちんとつまずかなければなりません。どんな良い生き方を教えてくれますかと、主イエスに期待する心がきちんと打ち砕かれなければなりません。主イエスの言葉につまずいて、その言葉にどうしても従い得ない自分を悲しんで絶望して、主の御前に神の面前に立ち得ない貧しいものになりきってしまって、全くの幼子が天の国をいただくのであります。私どもプロテスタント教会の信仰の祖マルチン・ルターが聖書から聞き取ったことっていうのはこのこと以外ではありませんでした。ルターはローマの信徒への手紙を解きながらこう言いました。神は私たちの中にある義と知恵によってではなく、私たちの外にある義と知恵によって救おうとしておられる。この義と知恵は私たちから出たり生じたりするものではなく、天から来るものである。したがって外から来る私たちのものではない義が数えられなくてはならない。それゆえにまず私たち自身の私たちの中にある義が取り去られなければならない。新しい聖書翻訳、聖書教会共同訳がきちんと訳し出してくれたように、私たちを救う力の源泉っていうのはキリストを信じる私たちの信仰ですらなくて、キリストの真実、誠実だけであります。ここにこれまでもこれからも私たち金沢元町教会は立つのであります。27節、28節、29節とまだまだ豊かな言葉が続きますが、もうあまり長い話をする時間はありません。30節だけ軽く触れておきたいと思います。主イエスに見つめられている弟子たちは、あの金持ちの青年のように主イエスのもとに教えを請いに来て弟子とされたものではありません。漁師として網を繕っている最中、徴税人として収税所の前に座っている最中に、まさに全く思いがけずにやってこられた主に呼ばれ、思わず立ち上がり、何もかも後に残して主に従ってしまったんです。思いがけずに、思わずに、全くの恵みによって従ってしまったんです。けれどもそんな弟子たちを見つめてくださる主イエスは 30節で全くユーモアたっぷりに、この不思議な服従の出来事は特殊特別一度限りのことではなくて続きがあるのだということを示唆されています。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になるんだ。私はこの出来事、そしてこの最後の言葉を聞きながら、同じ物語を記すマルコによる福音書における主イエスの眼差しを思い起こさずにはおられません。そこではイエスは金持ちの青年を見つめて慈しんで言われたと、そういうふうにあります。何度もこの後失敗していく弟子たちを慈しんで見つめ続ける主イエスの眼差しは、悲しみながら立ち去った青年にも注がれていたのであります。そして先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先にいると、この出来事を閉じるにあって当たって主イエスがお語りになったこの言葉、その時主イエスの目に映っていた、やがて先のものになる、という今の後のものとは、主の前から悲しみながら立ち去り、永遠に失われてしまったかのように見える、あの金持ちの青年以外の誰であったろうかって思うんです。後にいる多くのものが先になるんだ、やがて。今は神に背を向けているように見えるあの人、この人、今は福音にではなく自助努力によって生きようとしているあの人、この人も、やがてはこの私たちよりも深く深くキリストに頼り、キリストの力に生かされることを喜ぶ日が来るんです。人にはできないけれども、神にはそれができるんです。こんな愉快なことはないと思います。だから安心して悲しみ、安心して自分に絶望すればよいんです。キリストがそれを望んでおられます。しかしその方は私たちをこの絶望の中で滅ぼすためではなく、何もなくなってしまった私たちがこの方の恵み、愛、眼差しによって再び立たせられるために、それぞれが自分の本当の貧しさの中でうずくまっているところに必ず迎えに来てくださるんです。死んだものを生き返らせてくださるんです。そして主の御前に誇ることを断念せざるを得なかった、持てるものの100倍と言われるような充実した命を生きるようにしてくださるのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、金沢元町にある主の教会の創立133年を超える記念の主の日の礼拝に私たちを招き、あなたの徹底的な恵みの良き知らせを聞かせてくださいました。あまりにも厳しく、しかしまたあまりにも憐れみ深い知らせです。この徹底的な裁きと徹底的な救いからなるイエス・キリストの福音に驚き、そこに生き続ける私たちとしてくださいますように、私たちをつまずかせまた立たせてくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。